第二コリントの十二章になります。第二コリントの十二章十節、ご一緒に声を合わせて読みましょう。3、はい。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。私が弱い時にこそ私は強いからです。今日はこの箇所を通して弱い時にこそ強いというテーマで学んでいきましょう。ある恐ろしく俊足なアキレスという人がいました。そしてかわいそうなぐらい足の遅い亀が対決をすることになりました。アキレスが100メートル先にいる亀を追い越すことができればアキレスの勝ちです。すぐに追い抜いてやると、意気込んでアキレスはスタートを切りました。ところが不思議に亀に追いつくことができませんでした。なぜなら亀もノロノロとですが前に進んでいたからです。アキレスは永遠に亀に追いつけないという、これはゼロンという人の、理論であるわけです。A 地点にいる亀に向かってアキレスが一生懸命走ります。でも次の時には A に着いた時には亀は B にまで進んでいる。そして今度 B からまた先に亀が C に進む。そうするとアキレスは B 地点にたどり着く。この理論でいけば永遠に追い越すことはできないということをある哲学者がもう大昔に発表していました。私たちはウサギとカメという例えでよく知っている内容ですけれども、聖書の中にはこのような逆説、パラドックスと呼ばれる逆説がたくさん散りばめられていることを私たちは知っているわけですね。例えば心の貧しいものは幸いです。自分を低くするものは高くされます。パウロは弱い時にこそ私は強いと言いました。なぜ弱い時にこそ自分は強いということができたのか、私たちは聖書から共に学んでいきましょう。彼が弱い時にこそ強いということができたのは、弱い時こそキリストの力が私を覆ってくれるからだ、このように言いました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。弱い時こそキリストの力がその弱い人を覆ってくださる。弱い人は神様に助けてくださいと言って神の助けを求めるんですね。だからこそその人は強くされるという経験をすることができます。本来私たちは自分の持っている弱さっていうのは見られたくないです。それは隠しておきたいものであるわけです。しかしパウロという人は自分の弱さを誇りました。私は弱い時にこそ強いということができました。それは 自分が本当に弱い、何もできないと気づいた時こそ、助けを求め、イエス・キリストの力に覆われていくという経験を何度も何度も繰り返し体験することができたからなんですね。逆に私たちは自分が強い時というのは見せたいんですね。どんなにすごいか、どんなに頑張ったか、どんなに力があるかということを私たちは隠さずに、聞いてもないのにすごいでしょとこう言いたくなってしまう、見せたくなってしまうのが人間の気持ちです。自分を誇り、本当に自分の素晴らしさを見せたくなる。でもその時は神様の力に覆われることはないんですね。神様を助けてください、神様に助けてくださいと助けを求めないからです。キリストの力、それはあなたには私の恵みは十分ですよということをまず教えてくれることなんですね。私の恵みはもうあなたに十分に与えられているんですよということに気づかせてくれるものなんですね。自力で頑張っている時っていうのは神様の恵みに気づかないんですね。もう頑張ることに一生懸命ですから、自分がどんなに恵まれているのか、祝福されているのかっていうことに気づかないで頑張り続けてしまうという姿を持ってしまうわけです。そしてそういう人っていうのは逆に不平不満が溢れてくるんです。私はこんなに頑張ってるのに、あの人は何にもしてないと言って人を裁き始めるんですね。なぜあの人は何もしないのかと評価を始めてしまうわけですね。私たち一人一人の姿です。聖書の中に三重苦の人が出てきます。その人は目が見えず、耳が聞こえず、話すことができないという、本当に見ることもできない、聞くこともできない、話すこともできない。私たちはそんな体験をなかなかできないわけですけども、もしそうだったとしたらどうでしょうか。まだ話すことができたら、あれしてください、これしてくださいと助けを求めることができるわけですね。それを言うこともできない、そして目を使うこともできない、聞くこともできない。それがどんなに大変なことであるのか。その人は知人によってイエス様のところに連れてこられました。イエス様はその人を人々のところから連れ出して、そして指を耳に差し入れて、唾をして舌に触れてくださって、そしてエパタと叫ばれました。その時に彼は癒された。聖書はこう教えています。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞かないものを話せるようにされた。実は私たちが今目で見ていること、耳で聞くことができていること、こうやって話ができることは当たり前のことではないんですね。それは神様が私たち一人一人に与えてくださった恵みなんですね。去年の8月からこちらの耳が難聴になって、本当に不便を感じています。でも本当にこの耳が聞こえにくくなるということを通して、人の話を、申し訳ないんですが、もう一回言ってください。 もう一度お願いしますと言って、一生懸命聞くようになりました。私たちも時にそのような経験をすることによって、自分がどんなに恵まれているのかということに気づかされていくんですね。イエス様は言われたんです。私の恵みはあなたに十分。もう十分に与えられているんですね。それをまず感謝することが大事ですね。それを本当に喜ぶことが大切です。イエス・キリストの力は弱さのうちにこそ完全に表される。それはもうあなたには私の恵みが十分に注がれているんですよということに気づかされることなんです。私たちはもう一度本当にその通りです。耳が聞こえます。目が見えます。話すことができます。食べるものがあります。家があります。布団があります。ありとあらゆるものがもう十分なほど与えられているんですね。つぶやくことをやめて、不平を言うことをやめて、評価することをやめて、まず神様に恵みを感謝します。それを知ることができることが神様が与えてくださるキリストの力なんですね。キリストの力は弱さのうちに発揮されるものです。弱いということを私たちが知るときにこそイエス・キリストの力が十二分に発揮される。八節。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。神の力が最大限発揮されるときっていつでしょうか。私たちが弱いとき。本当に無力だ。私は何にもできない。何も分かってない。何も知らないということを認めることができたときこそ、神の力、キリストの力が十二分に、聖書は言います。完全に表されるんですよ。確かにその通りですね。自分が9の力を持っていると思っている人は、神の力を1しか必要としないわけですね。私は、一もない。私には何の力もないということを認めた人は、十の力を、キリストの十の力を体験していくことができるんですね。キリストの力は弱さのうちに完全に表される。だからこそ私たちは今日、もう一度、その通りです。私は、弱いものです。私は何も知らないものです。私は力のないものです。ということをへりくだって認めるところから始めていきましょう。弱さを認める人にキリストの力が完全に表されるからです。パウロという人には肉体の棘がありました。ある説によると、彼は目が不自由だったと言われています。また、彼には転換と言われる病があったとも言われているんですね。彼は神様に祈りました。神様、この肉体の棘を私から取り除いてください。パウロは三度も祈った。でもそれは取り除かれなかったと教えているんです。なぜ神様その祈りに応えられなかったんでしょうか。なぜ彼は三度も祈ったのに神様はその祈りに 答えてはくださらなかったんでしょうか。聖書ははっきりと教えているんですね。7節、私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。パウロは実は高ぶりやすい弱さを持っていたんですね。彼は雄弁でした。そして多くの人々に影響を与えることのできる人でした。知恵がありました。資格がありました。さまざまな立場を持っていました。だからうまくいくとき、人々が感動するとき、人々の姿が変わっていくときに、いつの間にか高ぶって自分はすごい、自分はできる、何でもできる、そのようになりやすい弱さを持っていたわけです。神様はそれをよくご存知でした。だから神様は高ぶることのないようにと私に肉体に一つの棘を与えられました。もう一つは、神様の助けなしには何もできないんだということを彼に気づかせるためだったんです。迫害者だったパウロが世界中に福音を述べ伝えるということは、彼の力では到底かなわないことだったんですね。でも彼は自分には何もできないということを認めたからこそ、目が見えなくなって本当に自分がどんな姿を持ってキリストを迫害していたのかということを知らされたからこそ、神様に常に助けてください、助けてくださいと祈り求めることができました。私も気がついたらいつも祈ってます。助けてください、助けてください。いろんな状況を見るとき、コロナが収束するのかと思いきやまた広がっていくという状況を見るときに、気がつけば助けてください、助けてください。私にはそれを止めることができないからです。私の力が及ばないんです。神様にしかできないことです。今このコロナについて研究している科学者たちも、もう私たちの予想を超えていますということを発表しておられました。私たちの理解を超えていることなんですと語っておられました。まさにそうなんです。私たちはだからこそ今神様に助けを求めていく、弱さを認めて、私は何もできない、私たちの力では、私たちの知恵では解決できないということを神の前にへりくだって認めて、神様に助けを求めていく、その時こそ、弱さのうちにこそキリストの力が発揮される、神様の約束です。私たち一人一人はまず先に救われたものとして、そのことを神様に祈り求め体験させていただくものに今日変えられていきましょう。そして証の人々が、日本の人々が、世界中の人々がへりくだって神に目を向けることができるように、神に助けを求めることができるように、今こそ悔い改めて立ち返ることができるように、私たちは取りなし祈っていきましょう。弱い時にこそ私は強い、それはキリストの力が私を覆ってくれるからです。弱い時こそ私は強い、それは神が私を成長させてくださるからです。 聖書の19節お読みいたします。あなた方は前から私たちがあなた方に対して自己弁護をしているのだと思っていたことでしょう。しかし私たちは神の御前でキリストにあって語っているのです。愛する人たち、すべてはあなた方を築き上げるためなのです。すべてはあなた方を築き上げるためなのです。新改訳の新しい2017年版には、愛する者たち、すべてはあなた方が成長するためなのですと記されています。すべてのことは、すべての試練や苦しみ、体験することは、私たちが神によって成長するためだ。あなたが成長することを神様は望んでおられるんです。成長させたいと願っておられるんです。いつも毎週成長させたいと願っていらっしゃるんです。神様は試練を喜べと語っておられます。ヤコブの 1-2、 私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。ここにも逆説がありますね。試練が来たとき私たちは、いやいやもうやめてください、逃れさせてください、亡くならせてくださいと願うのが普通ですね。でも聖書は言うんです。試練をこの上もない喜びと思いなさい。どうしてでしょうか。試練の時こそ神様が私を、あなたを成長させてくださるチャンスだからです。パウロはさまざまな試練を経験したんですね。弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難を甘んじてきた。これはパウロが自分の身に起こった出来事、実体験の証なんですね。パウロほど試練を経験した人はないというほど聖書には彼の試練を羅列しているわけですね。きっと私だったらもう一番目で白旗あげて降参と言っているはずです。でも彼は何度も何度もそれを経験しながら成長させていただくというその祝福を体験してきたんです。だからこそ彼はそのように言うことができました。コリントの教会の人々はパウロがどれほどの苦しみを経験したのかを十分理解していなかったんですね。だからこう言うんです。実際に会ったパウロは弱々しくって、彼の話っぷりはなってない。もしあなたが、あなたは弱々しい、あなたの話し方はなってないですねって言われたらどうでしょうか。嬉しくないですね。喜べない評価ですね。でもパウロはその通り、あなた方の言う通りですと自分の弱さを認めたんですね。だからこそ私はキリストの力に覆われてこのように歩んでくることができました。試練の度ごとにイエス様が私を成長させてくださったんです。自分自身の努力とか、自分自身の真面目さとか、自分が一生懸命伝道したから、私が今このようにしてあなた方に手紙を書いているんではないんです。神様が私に成長を与えてくださいました。そのように言うことができたわけです。パウロはコリントの教会の そのような評価を受け入れて、私にとって大切なのは神様に推薦されること、神様に認められることだけなんです、ということができました。イエス・キリストは十字架にかかりました。私の罪のために、あなたの罪のために十字架にかかりました。それは私たちのために愚かなものとなってくださったということを意味しているんですね。成長するために、まず私は愚かなものであるということを認めること。パウロはコリントの教会の人たちが、彼は弱々しくてなっていない、愚かな人だと言われたときに、その通りということができたわけですね。私は愚かなものです、でもその前にキリストのために愚かなものですと言っているんですね。私たちもキリストのために愚かなものになっていくときに、キリストにあって成長していくことができる。これは神様の約束なんですね。最近、JJを車で水曜日迎えに行くときに、彼といろんな話をします。で、JJは、図鑑が大好きなんですね。この間も家にある図鑑を全部持ってきたと言って、もう、カバンの中にいっぱい図鑑があって、それを見せてくれるわけですね。そして、いろいろな石の図鑑であるとか、また、星座の図鑑であるとか、そういうものをこう見せてくれるんですけども、それをこう見ていくときに、残念ながらそこには科学者のいろいろな知識が散りばめられているんですけども、そこに神様がないんですね。神が作られたという、そのような説明はないんですね。知恵のある、知識のある科学者たちが自分の知っている知識をそこに図鑑として書いてくれているわけですよね。しかし本当に賢い人、本当に賢い人っていうのは自分の愚かさを知っている人なんです。聖書はこんなことを言っています。人がもし何かを知っていると思ったら、それはその人はまだ知らなければならないほどのことも知っていないのです。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。私たちは勉強をすると、分かった。今まで知らなかったことが分かったと言って喜ぶわけですね。でも聖書は言うんです。人は知らなければならないことをまだまだ知っていないんですよ。本当に知恵のある人は、自分はまだまだ知っていない、まだまだ分かっていないということをへりくだって認めることのできる人です。愚かなものだということに気づいている人なんですね。私たちは自分の劣等感を隠すために、これを知っている、あれを知っている、たくさんのことを知っているということをみんなに見せようとするんです。でもそれは本当に賢い人の姿ではないんですね。本当に私は分かっているつもりになっていました、でもまだまだ私の知っていることは少なくて、知らなければならないことはまだまだ山ほどあります、ということを認める人、つまり愚かなものになる人こそ神によって成長させていただくことができる。これが神様の約束なんですね。知 っていないこと恥ずかしがる必要ないんです。神様は愚か者になってくださったんです。私たちのために本当は罪のない方が十字架にかかるという道を選んでくださったんです。なぜでしょうか。私たちを救うため、私たちの罪をその身に負うため、ご自身の命を捧げてくださったんです。私たちもその姿を覚えながら、イエス様のように愚かなものとなって神によって成長させていただくものと変えられましょう。成長するためにキリストの心と歩調に合わせること、聖書はこのように教えています。18節、私はテトスにそちらに行くように勧め、またあの兄弟を同行させました。テトスはあなた方を欺くようなことをしたのでしょうか。私たちは同じ心で同じ歩調で歩いたではありませんか。成長のために大事なことは、イエス・キリストの心と同じ心、イエス・キリストと同じ歩調に合わせていくことだということができます。テモテ、テトスですね。テトス、そしてその仲間であった兄弟たちはパウロを通してコリントの教会に使わされました。なぜ彼らをパウロは使わしたんでしょうか。パウロと同じ心、パウロと同じ歩調を持っていた人たちだったからです。そしてパウロが大切にしたことは、キリストの心と歩調に自分自身が合わせていくことでした。それはテトスや他の兄弟たちの心と歩調にも影響を与えました。お正月、ブラスバンドの練習の様子を、見ていました。結構大変なんですね。ブラスバンドの人たちが、大きな体育館で交差しながらぶつからないように行進をしていく。しかも手には楽器を持ちながらぶつからないように、そしてその歩調も1センチ単位でずれないように何度も何度も歩く練習をしている様子を見ました。これが完成するまでには何回もぶつかって、そして夏休みは汗だくになって、その歩く練習だけを継続してやっている姿を見ました。歩調を合わせるというのは簡単なことじゃないんです。人数が増えれば増えるほど難しいですね。でも私たちは一つの歩調に合わせたらいいんです。一つの心に合わせたらいいんです。イエス様の心、イエス様の歩調に合わせたらいいんですね。聖書は言います。神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。キリストが歩まれたように歩まなければなりません。キリストの歩き方に合わせていく。キリストの歩き方はここにあるんですね。聖書は私たちにイエス・キリストがどのように話されたのか、どのようになさったのかを事細かく私たちに教えているんです。その一つ一つのように私たちが歩んでいくことです。1月2日、急に背中が痛くなって、そして背中をさすってもらいました。でも いくらさすってもらっても治らないんですね。背中がつったと思いました。そしていろいろやってみるんですけど治らない。そのうちに冷や汗が出てきて、そして冷や汗が30分、40分続いていきました。嘔吐して。そして、なんとか早く改善したいと思いました。でも、改善できない。そんな中で、調べてみると、心筋梗塞だ。多分そうだろう。と思って、連絡すると、すぐ救急車を呼んでくださいということで、初めて患者として救急車で運ばれて病院に行きました。行ってすぐカテーテルというここから管を通して心臓の処置をしました。2日間 ICU というところで両手を管につながれて、そして天井だけを見上げるという状況になりました。もう身動きが取れないんですね。線につながれてますから、もうすることはなくて、天井だけを見上げながらカーテンのレールの数を数えたりとか天井のいろんな印の数を数えたり、いろんなことをしました。カーテンのひだの数も数えました。でもそこで一番覚えたことは、イエス様が十字架にかかった時の姿でした。両手を釘付けにされて、血だらけになりながら、そしてイエス様は私たちのために取りなし祈ってくださった。カテーテルというのはここに入れるんですね。今もちょっと残ってますけど、イエス様もちょうど十字架にかけられた時に、この辺りに両手に釘を打たれて、私もたったほんの少しの間なのに、もう痛くて我慢ができなくって、お医者さんに、看護師さんに緩めてくださいとお願いしました。でもそれはできませんと。まず6時間我慢してください。最近は空気のベルトがあって、それを装着したら空気をギューッと抜くんですね、注射で。もうパンパンにうっ血して、もうその痛みは今まで私が経験した血石の痛みどころの話ではなかったんです。もう本当に苦しくて、早く解放してほしい、そんな経験をしました。イエス様はそれを受け続けられた。私はその2日間でしたけども、その中で兄弟姉妹たちの顔を思い描きながら祈り、賛美を続けていきました。本当に何もできないという弱さを経験しましたけれども、そこでイエス様の心を知ることができました。イエス様のように過ごすことができました。神様は私たちを成長させたい。あらゆることを通して、すべての出来事を通して私たちを築き上げたいと願っておられる。おそらく兄弟姉妹たちには今も試練があるかもしれません。でもそれはあなた自身を成長させる機会であるということを覚えて弱い時にこそ私は強い。今日私たちはそのように言うことができます。なぜでしょうか。キリストの力があなたを覆うからです。神があなたに成長を与えてくださるからです。この御言葉を受け取って歩んでいきましょう。